I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
それは何ですか?
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be
leaving with
me.
延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。What is that?それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。
延岡共立病院の赤杉久太郎でございます。延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。予防接種、医療、介護などのサービスを通じて地域社会に貢献いたします。
延岡共立病院理事長の赤杉久太郎先生にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年の、まあ、お正月はどのように過ごされたんですか？
はい、あのですね、今年はですね、はい、ハウステンボスに、うん、2日3日1泊行きまして、
長崎に、はい、
行ったんですけど、まあ、それそれで楽しいけど、帰りにですね、はい、福岡に寄って買い物をちょっと、キャナルシティでしまして、
はい、
なんでキャナルシティに行ったかというとですね、あそこにアビレックスっていうジャンバーをね、
はい、
売ってる会社があるんですけど、そこでこの、MA1 を今日のお話に出てくる、はい、フライトジャケット、はい、ちょっと1枚購入しましたんで。
もう新品ですね、じゃあ今日は。
新品、はい、初ですね。
うん。
来てきましたけども、
はい、
初卸しです。
そうなんですね。いいですね。かっこいいですけれども。
なかなかいいでしょ？
はい。
これね、今年のアビレックスの新作で、うん、ここにブルーエンジェルズの、
はい、
まあ、チームのね、
はい、
ワッペンっていうかね、刺繍してありますけど、
はい、
ブルーエンジェルズってね、アメリカ海軍のアクロバットチームですね、はい。で、今年はブルーエンジェルズがテーマなんですよ、なんて言われて、うん、あ、ちょっと幸せ。買っちゃおうかな。
聞かれますね、そこは。
そう言われたらね。
はい、そんなわけで、今回はフライトジャケットの魅力、はい、テーマにお話しいただきま す,、
は
いす
ね。もうフライトジャケットはね、まあ、MA1 って、ね、今僕は着てるんですね。はい、まあ、セージグリーンっていうんですかね、これ、まあ、ジャンバーですね。ですけど、好きでね。
以前もね、スタジオにお越しいただいたことありますよね、
はいはいはい、
着て、
はい。はい。航空自衛隊のパイロットジャンバーですね。うん、
はい、
あれ、今日ちょっと持ってきましたけど、
はい、
非常に貴重な一枚だということが今回調べて分かりました、ね。
うん、
高校生の時も買ったんですけど、
はい、
まあそれ以来ずっと、まあこういうようなジャンバーが憧れてですね、
うん、
来てるんですけども、今日はちょっとフライトジャケットですね、まあこういう軍用ジャンバーね、うん、まあ歴史等をちょっと調べてみましたんで。
そうですね。あとは、久太郎先生のコレクションも、はい、紹介いただきながら。
手持ちのものも持ってきましたんで、ちょっと、はい、ご紹介しながらお話ししたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずこのフライトジャケットですね、もうほら、パッと着て、ね、パッと脱いでという、非常にその、簡便でやるというね、まあ、いわゆるその、下駄履きみたいなもんで、まあね、ほら、さっと着て、さっと脱げるという、まあね、便利ですよね、非常にね。で、まあ、当然、やっぱり軍用が、もともとなってますんで、まあ、当然、そういうことをね、利便性に基づいて作られているということは、まあ、当然なんですね。で、ただね、ちょっと調べてみますとね、やっぱりその四季紅葉のため、まあね、要するに見た目が良くてと、ね、格好悪い、ダサいものはやっぱ着られんわけですよ。
はい、
ダサいもの着せられたらね、やる気なく
て。そうですね、確かに。
だからやっぱり見た目がいいと、で、満足すべき機能が備えてあると。それでいてやっぱり軍用なので、まあ詳細な規定に基づいて、まあ正規契約を交わしたメーカーによって製作されているんですよと。まあこれがもう規定というかね、まあ背景にあるわけです、はい。まあこういったことがですね。つまりそのミリタリー製品というのは、まあ規格がきちんと決められているということですね。はい、それから、まあ現在我々が着てる、まあこういうね、まあいわゆるファッションでね、着るものとは、まあ軍用とはもともと本当とは違うんですけど、まあ今のね、着てる、まあこのファッション性のものはやっぱり素材が廉価になっていると。で、まあ、機能的にはね、まあ、実物には遠く及ばないわけだけども、やっぱりそれね、似せて作ってあるということなんですね。だから本物とは違いますけど、やっぱりこう、今の、なんていうか、事情に合わせて、こう、ゆったり着れるようにね、また見た目も少しかっこよく見えるようにね、こう絞って作られたりしてます。
そう、なんといっても、見た感じが、かっこいいですもんね。
ああ、やっぱりね、はい、これね、パッと見た感じが、おおってね、いいですねって感じですよね。はい、で、やっぱりね、これ昔はその、ボマージャケット。要するにその、ボマーっていうのは爆撃機のことですけど、爆撃機で高度を上げていくでしょ。やっぱ寒いということで、まあこういうね、まああったかいジャケットを着るようにということで、まあ通称ボマージャケットというんですね。爆撃機乗りが、まあ着る、まああのジャンパー、で、まあ便利なんで、まあ航空業界でね、戦闘機乗りもやっぱりこれを着るというふうになって、まあ飛行機乗る人たちは、まあこういうね、ジャケット着るようになったんで、まあそれが掃除でフライトジャケットと。
ああ、だからフライトなんですね。
そうそうそう。やっぱりね、まあただのジャンパーだけど、まあ飛行機乗りの人たちがみんな、まあ好んで着てた、ということですね。で、やっぱりそのハードコアな雰囲気あるじゃないですか。
ありますね。
やっぱり軍用だからですね、はい。ちょっとこう、あんまチャチャしてないとね。それから、まあ見た目にもこうね、もともとかっこよく作られてるわけだから、こうね、戦機紅葉のためにね。だから、まあこのかっこよさと。もうこういうものもね、相まってやっぱり人気が出てるわけですよね。だからこうずーっとこう普遍のものというかね、まあ第二次大戦の時からずっとやっぱり今もね、着てる人多いですよね。まあファッションアイテムの一つだけど、やっぱりそういうことが背景にあるから、こう同じものが作り続けられてるんじゃないかなと思います。
あとは何と言ってもその映画なんかの影響もね。
ですね。
はい。
この方ご存知ですかね、スティーブ・マックイーン。はい、写真を。
かっこいいですね。
かっこいいでしょ？
はい。
MA1 を、ね。
渋いですね。
渋いですね。
はい。
これね、スティーブ・マックイーンの遺作で、ハンターという映画があるんですけど、はい、その映画でね、このスティーブ・マックイーンはずっと MA1 というね、このフライトジャケットを、全編ずっと着てるんですよ。これでアクションをするんですね。こう、車運転したりとか、はい、電車の屋根の上でね、こう、やり合ったりとかね、こう走ったり、この人混みの中にこう消えていったりね。もうみんなそれを見てね、うわ、なんだあのジャンパーはと、いうことで、この MA1 というね、フライトジャケットがもう爆発的に人気が出たんです。で、スティーブ・マックイーンもこれが遺作でね、残念ながらこの後亡くなってしまうんですけど、もうなんといってもこのね、MA1 を着た、ね、マックイーンの姿が、もうみんなもう、ね、マーナコにこびりついて、
かっこいいって。
それでやっぱりね、人気がこう、もう火がついて、なんだあれはと、アメリカ製のジャンパーみんな欲しいと。ということで、これも全世界に広まったと。これがもう最初のね、ブームですね。そしてやっぱりほら、トム・クルーズの。
やっぱり、ね、そこですよね。
トップガン
で。トップガンですよね。
革ジャンをね、着てる。まあ、それちょっと後で話しますけど、まあそういった影響で、やっぱりね、映画の影響でこう広まっていったという、こういうね、背景がありますよね。さっきマックイーンの写真ね、出しましたけど、かっこいい。
かっこいいですね。
僕もこう見えてるといいんやけど、
いや、かっこいいですよ。それこそ劇中で着てらっしゃったそのジャケットですね、と生太郎先生が今日着てらっしゃるジャケット、
これね、同じものなんですよ、ただね、
はい、
同じものだけどいろんな企画があってね、
はい、
ちょっと今日僕他の MA1 も持ってきたんですけど、
そう、何着も持ってきていただいて、すごいコレクションがあるんですね。
今着てるのはね、まあ、はい、アビレックス社の、MA1 なんですけど、こちらはね、アルファインダストリー社製の MA1 で、
うん、
これまあ無地ですね、まあ、何のワッペンもついてないですけど、はい、これね、ちょっと細身なんですよ。これでね、も
う
かっこいいというか、まあ、内側のね、色も少しこう渋いんですよね。はい、まあ、普通はオレンジ色だけどね。
ちょっと濃い、落ち着いた感じの色ですね。
柿色みたいな。
うん、
でまあ、これに近いのかなと思うん
です。確かに。
ちょっとこうね、それぞれの会社で少しずつ規格が違うみたいですね。うん、これこうダボっとしてるけど、
はい、
これちょっとスリムな、
うん。ちょっとシルエットもそれぞれの、ね、会社によって違うと。
まあそういうふうにね、うん、ちょっとほら、2になってくると、
うん、違いがあるっていうことですね。
それアビレックスよね、みたいな。それアルファよね、みたいな。こういうね、ことを楽しめるというね、はい、同じね、企画というか、デザインだけど、ちょっとずつ違うというのがまたね、うん、魅力がありますよね。
うん
うん、まあまあ、そういうことですね。で、まあちょっと歴史をね、調べてき、ましたんで、
はい、
お話ししたいと思うんですけども、もともとは、第二次大戦の軍用ジャンパーね、ですけど、革でできてたんですよね。うん、で、ここにモデルがですね、まあ、A1、A2、B1、B2 とずっとこう、番号が書いてあるんですけど、はい、まあ、A2 っていうのが有名なんです。
うん
で僕この A2 の、
はい、あお持ちなんですね。
ジャンパーを持ってるんですけど、
はい、
今日持ってきたこの革ジャンですね、
うん、いい感じにこう馴染んでる感じ
ですね。いいでしょこれ ね、
なんかね、
これアビレックス社のね、はい、企画の A2 なんですけど、僕はドクターになったら最初の年に買った。
そう、この番組でもおっしゃってましたよね。
そう、はい、だからもう30年来てますけど、これはねA2 というのは、少しこうね、いくつか特徴があるんですよね。
うん、
まずこの、襟仕立てになっているという、首のところが、襟があるんですよね。
はい。
で、あとね、ここに腱鞘、まあ、肩のところ
に。肩のところに、
はい。まあ、階級章をつける腱鞘とかついてるんですね。で、ポケットが、まあ、2つ。
うん。
まあ、こういう、規格なんですね。うん、で、いろいろ調べてみるとね、ここには、こういうことが書いてあってね、ハンドウォーマーは付けられていないと。
うん、
ハンドウォーマーっていうのは、これは付いてるんです。
はい、
手をこう入れるところ。
はい。
まあ、要するに手が冷たくなるから、
ね。そうですね。温めるための横から入れる。う
ん、はい、はい。そもそもこれは付いてないけど、うん、本物はね。
はい。
だけど、まあ、ファッションだから付いてるんですけど、これ見るとね、読んでみるとね、要するに、軍人の仕草としてポケットに手を入れるのは不適切だということで、う
ん、あ、まあ、確かに ね、 ね、
ハンドウォーマーというのはもともとはつけられてなかったそうですね、はい、そういうね、あ、なるほど、軍用ってそういうことかなと思うじゃないですか、うん、それと袖のところがこうキュッと締まる
っていう、ね、はい、絞ってる感じですね、
これはもう最初からつけなさいというふうになってて、はい、あと腰のところもキュッと絞るようになってる、うん、まあそういうふうな、まあ特徴がね、
うん、ある。防寒対策というか。
そうですね。要するに飛行機に乗るから、うん、こう袖口がこう引っかからないように、こう絞ってやるという ね、はい、うね、うん、ことですしね。まあそういうふうに書いてありました。だから、あ、なるほど。まあかっこよく見えるのには、確かに理由が、ね、こういうね、うん、あるんだなと思うんですね、はい。で、ちょっとその A2 フライトジャケットにですね、写真が載ってると思いますけど、はい、これね、すごくスリムにできてるんですね。
そうですね。
で、僕が今日持ってきたのは、エッツはこうダボっとした感じですね、はい。同じデザインやけど、ずいぶん形が違うんですね。で、やっぱりね、これ読んでみると、痩せ型の当時の男性に適合するように作ってあると、はい。
ああ、そうなんですね。
要するに、ね、軍人さんだから、
はい、
こう、デブってる人はいないわけですよね。
細身なんですね。
細身。で、まあ、現代になってよね、まあ、こういう細身はね、みんな着れないから、まあ、大きい着心地のジャケットと、まあ、なってるというふうに、
うん、
今書いてありました。まあ、要するに、まあ、今でとなってはね、もう万人が着る服なんで、こういう、まあ、デザインはそのままやけど、うん、やっぱりこうね、ゆったり着れるような企画に変わってるみたい
ですね。そうですね、ファッションとしてという
か。ファッションですね。もともとはやっぱりこう、ね、軍人さんが着るっていうのは、うん、やっぱりキュッとこう締まったものでできていたということみたいですね。はい、でね、この、いくつか特徴があるんですけど、はい、よくほら、バックプリント、ヒッカム空軍基地の、プリントがしてあるし、内張りですよね。内側にも、こう、いろいろ、ね、
うん、
マリリン・モンローの絵が描いてあったりとか、はい、まあいろいろこう写真がこう載ってたりするじゃないですか、うん。まあこういうのってほら、あの、軍用ジャンバーの特徴というかね、よく、はい、よくこういうデザインありますよね。
ありますね、はい。
実はね、こういうのも理由があって、
あるんですね。
あるんですよ。うん、あの、もともとね、これ来て出撃するときに、はい、墜落したらね、まあ、いかんと。まあ、いかんのですよ。もし墜落した時のために、内側にその地域の地図を、貼り込んで、うん、あの、貼ってやったらしいですね。で、そういうのが、まあ、今はファッションにこうなってるわけだけど、もともとちゃんと理由があってね、ここに墜落した時にもしかしたら、ね、生き残れるかもしれんということで、その地域の地図が、こう、縫い込んでいった、そうです、はい。その、契約書なんですけど、もしその落ちた時に、地域の住民の人に助けてもらった時に、これをビリッと剥ぎ取って、そこの現地の言葉で、もう助けてくれてありがとうと。後々ね、軍があなたの生活を保障すると。あの、お金を出すから、ということがこう書いてある。それを貼り付けて、まあそのね、助けてくれた住人にビリッと破って渡すとか。
渡す。へぇー。まあ、そういったこう、準備っていうか、
そうなんです
ね。されてたんですね。
まあ今となってはね、うん、あの、ファッションアイテムとしてね、まあプリントしてあるけども、まあその当時は、生き残りをかけて、ね、うん、そこにこう、地図を貼ってあったり、そういう契約書をね、貼ってあったりして、まあそういうのをこう、もしかしたら、チャンスがね、うん、生き残るチャンスが生まれるかもしれないということで、あの、内側にこう、貼り込んで。
なんか合理的っていうか、ね、ちゃんと、すごいですね。
そうそう、だから、ちゃんとした理由があって、うん、こういうね、あの、内張りの中に、まあ、プリントしてあったりとか、まあね、バックプリントがこうあったりとかね、してるらしいですね。
ちゃんと意味があって。
意味があると。そうなんですよ。そこがまたね、普通の服とはちょっと違う、ね、なんかポリシーはね、
そうですね、
感じますでしょうとね、と歴史をたどると意味があるんだなと思いますですよね。まあそういうこともやっぱりその、軍用ジャンパーというね、はい、ちょっと惹かれますでしょ。でね、まあ、これ、昔、第二次大戦の時は、まだアメリカに空軍がないんですよね。空軍じゃなくて、アメリカ陸軍の航空隊。まあ、要するに陸軍の所属になるわけですね、うん、パイロットね、はい。あと、海軍の方には海軍の航空隊があって、まあ、パイロットはね、まあ、海軍所属のパイロットと、陸軍所属のパイロットがいると。で、この A2 ジャンバーは、陸軍所属のパイロット用のジャンバーですね。
はい。
で、ワッペン、舞台ショーですね。ワッペンをこうする、しますでしょ、うん。で、このワッペンを、まあ、この胸のところにね、まあ、プリントしたりとか、
あるいは、ね、よくね、
縫い付けたりしてますでしょ。うん、トム・クルーズも、革ジャンにワッペンがいっぱいついてましたね。ベラベラついてましたね。
うん、あの意味っていうのはやはり。
そうそう。あれもやっぱりね、その舞台ショーなんですよね。舞台に所属したときに、そこの舞台の舞台ショーをこう縫い付けて、うん、私はこの舞台の所属ですよと。
はい。
まあ、いうことをこう言うわけですね。で、左側が、ネームプレート。右側が、まあ、ワッペンですね。舞台ショーワッペン。というふうな、まあ、ここに縫い付けてあるんですけど、陸軍の場合はね、これに書いてあったんですけど、はい、舞台ショーは、まあ、舞台が変わるたびに剥ぎ取って、また縫い付けるというふうに、まあ、陸軍の航空隊ではしてたそうです。だから、まあ、その当時ね、着てた人の、まあ、本物はね、もう穴だらけで、ね、縫い込んだ
針
の、そうそうそう。で、また縫い付けない感じ。
その都度、その都度だったんですね。
ボコボコ穴が開いてるそうです。ただ、海軍の方は、舞台が変わるっても、付け替えなくてもいいと。
はい、
前の舞台章を付けたままでいいということで、まあ、それがこう、ワッペンがこう、たくさん、
ね、足されていくんですね、
じゃあ。足されていく。で、まあ、ほら、今、ね、の世代の、我々は、ほら、アメリカのね、MA1 ジャンバー、ちょっと、ワッペンがベタベタ。
くっつかわるのがやっぱイメージですね。
ですね。はい、今日は、まささんの息子さんが、
そうなんです。それこそトップガンのマーベリック。おととしですかね、はいはい、公開されてハマりまして、グッズを買ったので、
ね、今日は持ってきてて。ちょっと見せていただいても。
はい。まだ一回も来てない。
あ、もったいないですね。はい、あ、これね、ほら、ワッペンがやっぱり、ベタベタ。まあだから、これはまあね、昔で言えば、所属した舞台のワッペンが、うん、まあそのままこう、残っているという、ね、はい。次の舞台に行った時にも前の舞台章がそのままついているという。うん、ことを表しているわけですよね。
はい。
だから、海軍の場合は、もう、ワッペンをいっぱいつけてたと。うん、まあ、いうようなことですね。で、この A2 は、陸軍の人だから、まあ、大体一箇所だけですけど、まあ、辞めるときに全部剥がさんといかんから、うん、まあ、もともとは何もついてないのが、まあ、正式な、まあ、やり方だったそうです。うん、 だけどまあね、ファッションとしてやっぱりほらベタベタついてると、うん、ね、マーベリックみたいで、
ね、濃いですよね。
濃いですね。だからまあね、まあそれが元になってるというね、うん、あのデザインのということなんですよね。だからこうね、そういう話もね、このまあ聞くとっていうか調べてみると、うん、おー、なるほどなとね。
思いますね。ね、やっぱりね、面白い。まあ、
そうそうそう、舞台をこう点々とした、ね、自分の誇りが、ここにこうね、うん、現れているということですよね。はい、うん、まあ要するにこの、ね、あの激しい戦いを生き抜いてきたんだぞというね、うん、誇りを表しているわけですよね。まあ、これは A2 ってタイプなんですけど、はい、ね、マベリックが着てた革ジャン、
はい、
G1 という、
G1 となんですね、
タイプなんですね。はい、ちょっとね、僕、写真をね、ま、つけてきましたんで、ちょっと見ていただきたいんですけど、はい、こちら A1。まあ、さっきお話したように、袖が、襟があって、まあ、袖と腰のところはキュッと絞られて、
はい、
ボタン、ポケットが2つ。で、まあ、ジッパーで前閉めるね。タイプですね。これと比べると G1 は、うん、まあ、同じようなデザインですけど、
はい、
首のところにちょっとふさふさが、
ね、ありますね。
ついてるんです。
はい、
この、ね、トム・クルーズが
着てるんですよ、ね、かっこいいですね。
ちょっとこうね、あんまりガボッとしてなくてピチピチで着るっていうのが、
うん、はい、またいいんで
し
ょうね。
は
い、
そして下が T シャツ。
うん、
しびれますよね。
生太郎先生はだいぶこう真似されてるん
ですか。いやいや、もう若い時はね、うん、これでいいと思うんですけど、もう、ね、おっさんになるとかね、下が T シャツってわけにもいかないけど、は
い、
まあ、やっぱり T シャツの上から革ジャンっていうのはね、うん、若い頃は憧れましたよね。うん、
はい、
で、まあ、非常に似てるんですけど、まあ、A1 と G1 とね、うん、まあ、陸軍仕様、海軍仕様という、少し違うんですね。はい、で、この首のふさふさはね、ちなみにこう取れるんですよ。
取り外しできる。
取り外しできる。うん、取ってしまうと、もう A1 とあまり区別がつかないぐらい、わからないぐらいなんですけど、はい、まあこれはね、アビレックス社製の G1 ね。
はい、
まあなんていうか、もう今はね、ファッションアイテムとして着るから、こう、うん、ダボってね、大きな感じでできてますけど、当然この、マーベリック仕様も、ありますね。
ありますね。
まあね、もう、ほぼ同じワッペンがついてるよね、はい。もうそのままこれを着るとね、トム・クルーズになれると。トム・クルーズになれると。今はもう売ってますね。これね、かっこいいですね。
いいですね。
欲しいですね。
かなりこれ人気があるんじゃないでしょうかね。
もう相当当時売れたでしょうね。ね、もうかっこいいですもんね。ただね、やっぱほら、あのトム・クルーズが着るのを見ると、やっぱりこう、ダボついてないってところがね、うん、
はい、
あのトム・クルーズってあんまり大きくないん
ですね。そうですね。はい、
だけど、着こなしがやっぱり、さすが世界の俳優ですね。そうですね、
やっぱり。
こういう、なんていうかな、ピチッとした感じで着て、うん、かっこいいというね。
はい、こう様になるっていうかね。ね、
そこがすごい。さすがトム・クルーズですね。うん、まあこれがまあ A1、G1 というね、まあ、あの、第二次大戦当時のものなんですが、この G1 は実はね、はい、今でも海軍の人来てるんです。
はい。
ずーっと作り続けられてるんです、ね、うん。で、この A1 は、まあ陸軍航空隊でしたよね、最初はね。で、陸軍航空隊なくなって、まあ空軍に変わった時に、まああの、だんだんもうこれはなくなっていって、うん、まあ生産終了ということになったんですね。ところがね、まあその後も、まあ朝鮮戦争があったりとか、あの、まあアメリカずっと戦争してるわけだけど、あの、まあジェット機の時代に変わっていくでしょ。
うん、
まあ当時はまあプロペラ機
です、ね。はい。
そうなるとこう高度がまたさらにこう上がっていく、はい、1万メートル超えるぐらいの高度で、まあ、出撃戦といかんくなるということになると、まあ、まだ最初の頃はね、あんまり暖房器具が、暖房あることあるんだけど、あの発達してなくて、あの水滴がこうつくようになっていったらしいんですね、その革ジャンの表面にね、はい。でもそれじゃちょっと氷結するらしいんです、凍ってしまって。となるともういかんということで、ナイロン製の、ジャケットに、
はい、
がまあ作られるようになったと。はい、で、まあ今日僕はこう着てる MA1、はい、ね。まあこういうのが今は主流ですけど、うん、これだとその水滴がね、まあ防水仕様ですね、うん、になって、まあ今は革じゃなくてナイロンで作られたこの MA1 タイプが主流となっていったらしいんですね。うん、で、このさっきのスティーブ・マックインの、
はい、
写真に戻りますけど、だからまあこれは戦後なんですよね。まあこういうね、ナイロン製のジャケットをなんか買ったのはね。はい、で、これが、まあ、今日着てる、このアビレックスですけど、今日持ってきた、アルファインダストリー製。
はい、
これは、もともと、アメリカ空軍に納めてた会社、アルファインダストリーが作った MA1。はい、つまり、本物に近い。
そういうことなんですね。
そうそうそう。
はい、
ちょっとそれ、痺れるでしょ。
そうですね。
いくのね。だね、もうたくさんの会社がその作ってるんです、この MA1 はですね、
はい。
で、主にアルファインダストリー製のものが広く流通していると。うん、まあ、その軍用はですよ。まあ、他の会社にもこうあるんですけど、まあ、本物というかね、本当に軍に納めてた会社は、このアルファインダストリー、
うん。
で、まあ、戦争が終わると、もう余るわけですよね、その、はい、大量に。今まで大量生産してたのが、うん。で、それをその民間向けにちょっとこうアレンジして、まあ、売り出しているのが、まあ、この、アルファインダストリーズの、ね、うん、まあ、同じ会社ですけど、
はい、
まあ、ちょっとこうファッションとして少し手直しして、
うん、そうですね。
だけど、もともとこの会社が、まあ、納めてたんで、まあ、僕としてはちょっとこうね、
うん、
本物に近いのかな。
確かに。
と思うんですね。
はい、
ちょっとね、少し違いを見極めてもらえたと思うんですけど、
はい、
ちょっとね、いいですか？
はい。
まあ、いわゆるアビレックス社製ですね。はい、MA1 ですけど、はい、ちょっとこう作りが大きい、
うん、
これ XL の、まあ、袖口は絞られてるし、はい、腰も絞られてますよね、
ぴったりですね、北野先生、
まあ、合ってるでしょ、いいでしょ、
はい、
でこれね、後ろの方より前が長いって特徴があるんですね。
ああ、本当だ。
で、まあ、飛行機乗りが座った時に、
はい、
後ろにこう挟まれないように、うん、背中の方がちょっと短めに作ってあるらしいですね、
うん、そうですね、
で、まあ、そういう特徴があると。これね、じゃあちょっとアルファインダストリー製に、ね、うん、
はい、
ちょっと変えてみますけど、このアルファ社のは僕はもうワッペンなしを買いましたね、
はい、
無地ですね、
うん、シンプルな感じですね。
ちょっとおっさんになるとやっぱりね、あんまりベタベタついてると、ね、ちょっとチャラいんで。これね、まあ同じ XL サイズだけど、
はい、
ちょっとこう細身というか、
うん、
ちょっとね、まあ同じ、あれやけど、
ね、
ちょっと違うでしょ、
うん、
まあ、これね、まあ内張りというかね、綿が多いのせいもあるかもしれ
ん
けど、はい、こうちょっと締まった感じ。これね、この内張りのこの、オレンジというか、 これ柿色ですかね、はい、この色がちょっと渋くてたまらんくらい、うん、
渋いですよ ね, これね、いいですよね、色合いね、
ね、
う
ん、あのほら松田さんの息子さんのも、はい、内側がオレンジ色ですけど鮮やかなオレンジ色、
ね、そうですね、
これもねちゃんと意味があって、うん、やっぱりその墜落した時に、はい、リバーシブルで、うん、まああの思うんというか裏側を表にして切ると、うん、まあ目立つようにね、うん、いう風なところで、もうこれもやっぱり命のアイテムね。だから内側がこうね、
ちょっと派手な色になってるんですね。そうそう、じゃあこう
蛍光オレンジ、もともとはね、はい、これはちょっと暗いから本当はね良くないけど、まあやっぱりこうファッションとしてはちょっと渋くていい感じですよね。
まあそういう意味もあるんですね。
だからこうね、もうこういうことももう命に関わってるというね。はい、このアルファインダストリーのはね、うん、あのね、閉まった感じで、
う
ん、
そうですね、
こっちは緩いけど、うん、あ、なるほどと、軍用に近いのかなと思いますね、うんうん、
はい、うん、そのなんかマークっていうか、そのチャックのところの
これね、そのこれがアルファインダストリー
ちゃんとマークがね、刺繍されてるというか、はい、
そうです、これアルファ社のマークですね、
うん、またそういう場所にこう、ね、あるっていうのはまたあ、
まあこれはね、あの軍用ではないんでしょうけど、うん、まあね、アルファ社だから、みたいなね。うん、もうアビレックスじゃないよと。うん、ちょっと主張してますよね。うんうん、こういう、ね、ちょっと会社の違いも楽しめるというね。うん、そこがまたたまらんところですね、うん、もうマニアにはね。
じゃないとそういう楽しみ方は、なかなか。
まあ一般の方から見るとね、もうどれも一緒やろ、ね、うん、ジャンバーでしょうってね。まあ、ここから言うと、じゃ、ちょっと違うよと、ね。
全然違う
と。アルファ社はね、もともと納めてた会社だからというね。
そこがもうテンション上がりますね。
上がりますね。そうなんですよ。で、まあ、まあ、こういうふうなね、これは MA1 になってからはアメリカ、まあ、陸軍か、今は空軍ですよね。まあ、採用されてるんですね。ところがね、そのさっきちょっとちらっと言いましたけど、G1 という、あの革ジャン、
はい、
トップガンで、トム・クルーズが着てた革ジャンね、うん。あれはやっぱりね、すごく人気が高くてね、うん、今もその海軍の人たちが来てるらしいですけど、うん、A2 はね一回もう中止になったけど、やっぱり日が暮らしいんですよ、うん、陸軍とか空軍の人がね、海軍はね革ジャン着てるのに、俺たちも MA1 じゃなくて革ジャンがいいよ、うん、だからなんと復活したと、
あ、その声があって、
そうなんです、はい、1988年だったかな、
はい、
この A2 は復活して、うん、まあちょっと前のはね、ほら、ピチッとした感じで細身だったでしょ、普通ね、はい。で、今のはやっぱりもう少しこうダボついた大きな仕様に変わったらしいけど、正式に採用というかね、
うん、
まあ再生産することが決まりまして、はい、1988年に再び、A2 を供給し始めたということになってますね。で、まあ G1 というのがね、今ずっとこう、供給を続けてたということに、まあ刺激されて、俺たちもやっぱ、作ってくれと、うん、ということで、今現在アメリカ空軍はこの A2 革ジャンをね正式採用していると
そうなんです、ね、
いうことですね。嬉しいですよね。
嬉しいですよね。
だからまあまあ本物が今もあるわけですよ、うん、A2 と G1 はね、うん、本物があるわけですよね。まあ我々が着るのはねファッションアイテムだけど、うん、まあ、実際に、ね、アメリカ軍の人たちは、
うん、着られてるんですね。
着てるということなんですね。まあそういうところを聞くとね、またこれの価値が、ね、あ、軍人さんが今もちゃんと着てるのを、俺も着てるのかなと、ね、はい、なりますよね、うん。でね、ちょっと話は飛ぶんですけど、
はい、
さっきの MA1、ちょっと写真を今日僕用意してきましたけど、はい、上がアビレックス社製、
はい、
下がアルファインダストリーズ。まあ、これもね、ファッションっちゃファッションなんですけど、うん、このね、アビレックスのヴィンテージモデルちょっと、
はい、
この色
ここってる、はい、なんかちょっと色合いがグレーっぽいんですか？
でしょ？
うん、
まあこういうなんていうの、セージグリーンというかね、はい、まあカーキ色ですよね、うん、普通はね。ヴィンテージモデルはなんですか、ちょっと灰色っぽいですよね。
はい、
これってスティーブ・マックイーンが着てた、
はい、
あの MA1 に近いでしょ？
近いですね、はい。
これが渋いと思いませんか？
確かに。
だからね、その、うん、ほら、こういう楽しみ方あるわけですよ。はい、まあ、普通の MA はね、カーキ色だけど、
うん、
あのマックイーンが着てたヴィンテージモデルが、着たいなって、
うん。お値段、結構するんじゃないでしょうかね。
ね、するでしょうね、うん。ちょっと僕調べてないですけど、まあ、普通のね、アビレックスの MA1 って、まあ、5万とか7万とかですもんね。うん、刺繍が入ると10万ぐらいになるとね、うん。だから、
まあそれなりの、
そうですね、
お値段じゃ7、8万とかじゃないでしょうかね、はい、だからまあ僕はいつもあのメルカリとか、
うん、チェックされてる
あのヤフーオークションで中古を買いますけど、
うん、
あのまあ新品はなかなかね、うん、高いからですね。まあ最後にというか、
はい、
とっておきのアイテムをご紹介したいんですけど、
何でしょうか、なんかラジオショッピングみたいになってきて
あの僕ねこれ前着てきたと思うんですけど、
はい、
航空自衛隊用のパイロットジャンパーですね、
うん、はい、
これね今回調べたらすごく貴重品ということが分かりました。
そうなんですね、うん、
ヤフーオークションでね、はい、3万8000円とかね、はい、ついてましたけど、これですね、あの被覆した会社の住所と、
はい、あのポケットの裏地っていうか、はい、裏側に
入ってるんですよ、
はい、
でここにパイロットジャンパー1号、うん、ね、あの東京都港区、
はい、
麻布台1-10-5、
住所と電話番号までちゃんと、
ね、書いてます ね、
はい、
神話被覆、またこれ神話というのがね、うん、うちの病院の神話書いて、
うん、そうですね
字は違いますけど、はい、で電話番号も書いてあるけど、うん、0358909353、うん、これほら3桁な
んですね、番号は、ね、
もう今は4桁じゃないですか、うんうん、もうこれが昭和の時代を表してます、うん、まあ、当然この電話かけても誰も出ませんからね、うんうん、ですけど
今はね、
今はね、だからこういうふうなちゃんと正式なものにはこういうね、
うん、
なんていうか会社の名前、
うん、はい、
から住所電話番号書いてあるわけですよ。
そうですね、
すごくないですか、
すごいですね。
そしてね探したら1号はもう見つかりませんでした、は
い、あ、ないんですか。
ないんです。2号3号しかもうない。
はい、
だからこれ持ってる人もほとんどいない。
すごい貴重ですね。
そうなんですよ。それでね、あのちょっと今回持ってくるんだって改めて来たんですけど、はい、ちょっとねシルエットを見てもらいたいんですよ、うん、この日本製の特徴というの
は、はい、
ちょっと今あのあれですよね、あのアルファインダストリー製の MA1 ですけど、
はい、
このね肩がこう丸い感じでしょ。
です ね、はい、
まあ、あのパッと来てパッと脱げるというのに変わりはないんだけど、うん、この日本製の航空自衛隊パイロットジャンパーはちょっと違うんです、
うん、
これね、まあ、デザインは似てますよね、うん、ジャンパーはこう袖のが絞られてるし、
はい、
腰も絞られてるし、
うん、
であの首のとこもね、
はい、
あのこれは襟がないタイプですけど、うん、こうねタッグがここにな
んか肩の、
ね、
これ何ですか、ちょっと見出てる何ですかこれ。
これだから絞ってあるんじゃないですかね。
ああ、そういうことか。
だからこう多分ねこれデザインだと思うけど、はい、どうですかなんか、うん、そしてねここが長いんですね、胴のところ
が
ね。そうです
ね、縦が長いですね。
MA1 でここ短いんですよ、うん、だからこんな感じで切るけど、うん、これは胴が長くてね、日本人にも向けなのかなと思うけど、
ですね、日本人向けの体型のっていうことでしょうか ね、 ね、
でここのほら肩のタグがあるから、はい、ちょっとこう肩が、うん、張った感じに見えません、
はい、
ちょっとここ、ね、これあの焼けない仕様になってる、
はい、
のはずなんですけど、ちょっとこうねほころびましたね、
はい、
もう貴重な1枚、もう誰も持ってないですよ多分。
そうですね、
ね、でこれね、まあもちろん防水 防火ですね、
はい、
で内側もこうやって裏側がね、この
場合は裏側が
これもちろんリバーシブル、
うん、色が黄色っぽい感じ
ですね、黄色ですね。そしてね
目立つ
裏側もまたタグが、
うん、あ、同じように
入るんですよ。だからリバーシブルで着てもやっぱり、
ね、普通に同じような感じでこう
同じなんです。
うん、
やっぱりこうタグがこうあるん
ですね。
すごくないですか、
うん、
細かくできてる、ね、
そうですね。両方リバーシブルで同じような感じで。
デザインでね。
うん、
で仕立ても良くて、
うん、
これ、こんなとこね、この袖口のこの、うん、リームっていうんですかね、
はい、
キュッキュですよ、
うん。
全然ばらついてない。
うんうん、
もう、高校生の時買ったから、40年。
はい、もう、かれこれ、それぐらいですけど。ですけど。
もうね、買った時と同じようにこうキュッとこう締まるんですよね。
うん、
仕立てがいいですよね。
いいですね。
さすが日本製だなと思ってね、
うん、しっかりしてる、
うん、しっかりしてるんですよ、うん、こうなんかねほら今作ったような感じと思いません、うん、僕のあの MA1 はね、あの MA1 あの A2 はあの革ジャンはここ張り替えましたけど、
うん、
もうボロボロでしたけどね。
あ、そっか、ずっと着てるとまたね、
これもずっと着てたけど、
うん、
ね、今もほらこんなにギュッと締まるぐらいです、うん、すごくやっぱりね、メイドインジャパンというのは
さすがですね、
仕立てがいいですね、
はい、
これはね、ちょっと貴重な、
うん、
あの世まで持っていこうかなと、
うん、 いやー、ほんとこれは。
ね、すごいんですよ。
うん、
自衛隊の方が。まあ今はちょっと、まあ、あの、モデルが変わってるみたいですけど、
うん、
その当時ね、あの、使ってたこれ本物なんで、
うん、
あの、なかなかこう、もう手には入らないと思うけど。
入らないし、もう日本で言うとどれぐらい生産してあるんでしょうね、ずっと。
どれぐらいでしょうね。ね、まあ、あの、ちなみに自衛隊の方はね、あの、これ、緩急品というか、あの、まあ、支給品というのは全部返して除隊するんですね。うんうんうん、だから、ないんですよ。
手元にね、持ってる人はいないんですね。
手元に持ってる人はいないんです。
うん、
で、これは、まあ、それを作ってた会社のから買った、うん、はい、ものなんで、要するに自衛隊に納めた分は、もう、あの、処分されてしまうんです。うん、だからもう、多分、ほとんど流通してないと思うんですね。
生田先生、これ買われたのって、いくつぐらいの時？
16 かな、
はい、あの、学生の時ですね。
高校生の時なんですね。はい、あの、長崎におる時に、うん、まあ、雑誌のね、あの、見てたら、まあ、あの、そういう応募するコーナーが、うん、書いてあって、
はい、
あの、ジャンバーね、7000円ぐらいだったかな。うん、あの、現金封筒に入れて、もう送りましたよ、
ね。
もう7000円ね、その頃ね、
ほら。最近ですよ。
最近ですよ。
もちろん今でもそうです、
ね。もうだけどね、もう欲しくて欲しくてね、うん、で、送って、ちっちゃな箱に入ってきたんですよ。
はい、
ってジャンバーなのにこんなのに入ってんのかなと思ったら、うん、小さく折りたたんで入ってきてね。で、ああ、本物やと、
はい。
自衛隊の人のと一緒だと思ってね。うん、それから大事に、
うん。
大事にっていうかもうね、もうずっと来てました。もう、昼も夜も寝るときも来てた。うん、ずっと。もうね、もうずっと本当来てましたよ、うん。大学の時の写真はね、どの写真見てもこれ来てる写真ばっかりで、ね、うんうん、もう夏もよ、ね、冬も来てたよなと思って、
うん。それだけもうずっと、
そうそうそう、
手元にっていうか、肌身離さず。
肌身離さず来てました。まあね、今も着れるけど、まあこういうね、もう大切にしてきましたんで、非常に貴重な一枚になってるんじゃないかなと思いますけどね。
はい、
ね、ちょっとね、こういうコメントがなくてね、
はい、
これがどういう経緯で生まれたのかとかね、わからなかったんですけど、はい、ちょっとまあ、ある人がね、雑誌にこう書いてるのを見ると、まあ、やっぱりその当時、この方も自衛隊におられた方ですけど、まあ、駐機場に寝転んで作業してもね、全然ほころびないと。うん、だから、まあ、先輩たちの中にはね、モデルが変わっても、これを着続けてる人もいたと。
はい。
というような、まあ、とにかくその耐久性が素晴らしいと。うん、で、仕立てがいいと。で、ね、まあ、川じゃなくて河川で全部ね、できてるというようなことで、まあ、丁寧かつ正確で、日本製らしい上質な仕立てであるというふうに、うん、まあ、コメントしてある方がおられました。
うん、まさにそうですね。
まあね、ほんとまさにそうですよね。うん、これはもう貴重な、ね、一枚だと思います。だからね、まあ、MA1 がね、アメリカのですけど、日本のも、ね、舐めちゃいかんですよというね。うん、もうなかなかいいんですよと。だからもう耐久性とかいう感じではね、
うん、
負けてないです。
そうですね。はい。
デザインもいいです。
うん、
素晴らしいですね。
はい。
だからまあ日本製もちょっとね、目を向けてもらうといいですね。
うん、うん
うん。まあ、そんなとこなんですけど、あとはね、そのほら、ボマージャケットって、今こんな、何ですか、首がふさふさした、
はい、
腰のところがね、
ありますね。
これはね、まあこれも、あるんですけど、まあ、これが大体爆撃機の人が乗る、うん、着てたやつですけど、まあまあこう、かっこよくない、くないですか？
そう言われたら。
まあね、人それぞれですけど、ね、はい、なんかほら、ダボっとしててね、
はい、
まあそれよりキュッと締まってる方がやっぱり、軍用っぽくないですか？うん、だから、僕はあんまりこう、好みではないんですけど、まあこういうのもありますよというね、うん、ことなんですね。
まあ、いろんなタイプがあるんですね。
そうそうそう。まあ、今日紹介したのは、主にね、
はい、
ということで、このね、3種類、A1 と、A2 と、G1 と、MA1 ですけど、他にもいろいろあります。もう、山ほど。
うん。そう、表をね、見ると、本当に細かくあるんですよね。
そうそうそう。あるんですけど、もう今日ちょっと僕はね、持ってきた中には、もう、いわゆるそのファッションアイテムとしてね、はい、普通のジャンバーとして、作れると、まあ、こういう、MA1 っぽいジャンパーもありますね。
うん、作られた
もの、ね。これはもう、はい。どこどこの会社で。はい、これもうほら、どこのお店に売っても、行ってもこういうの売ってるじゃないですか。うん、だからもう今となってはね、
はい、
もう軍用がなんとかとかいうことじゃなくて、うん、ただ単にね、ジャンパーとしてみんな。
うん、もう普通のファッションとしてね。
うん、そうそうそう。何千円かで、
はい、
ね。ホームワイドでも売ってますかね。
うん、あ、売ってますね。確かにね。
1000円ぐらいね。まあいいんですけど、やっぱりそのね、本物じゃないけど、やっぱりこうね、うん、ちょっとこだわってみたい、
うん、
なんというか、男のね、アイテムなんですけど、これね、僕は思うけど、ほら、アメリカの大統領とかね、政府の高官の人も、これを軍からプレゼントされたりするんですね、うん、ワッペンがついたのね。うん、で、そういうのを着ると、かっこいいじゃないですか。うん、なんというかね、若者も、もちろんかっこいいけど、まあ、おちゃんね、年、うん、取って着てもかっこいいし、うん、またね、女性が着ても、全然かっこいいじゃないですか。で、そこがちょっとね、やっぱりこう、普遍のデザインというかね。
そうですね。ね、
まあ、もともと軍用だったからかもしれませんけど、うん、こうなんていうかね、その、まあ、奇抜さがあんまりないというね、うん、とこと、どの年代の人が来ても、男性が来ても女性が来ても、うん、うまい具合にはまってしまうってところがね、うん、そしてまあ、背が高い人が来ても低い人が来てもね、うん、まあ、我々みたいなお食人が来ても、黒人が来ても白人が来ても、誰が来てもなんかそれなりに似合ってしまうってところが、こう、不思議なね、魅力。
本当ですよね。
ね。だから、まあ、要するにシンプルでね、最初に冒頭にお話したように、その、見た目がやっぱりかっこよくてね、四季紅葉のために作られてたりとかね、で、デザインがこう、シンプルであったりとかね、そういうことじゃないかと思うんですよね。
そしてね、トム・クルーズのその、話題も出ましたけれども、
はい、
トム・クルーズ主演の大ヒット映画、トップガンの中、第3弾の映画が、
本当ですか？
制作が始まったと、なんか海外メディアが報じたという。
すごいですよね。ね、まあ、僕はもう、もちろん1も2も、ね、何回も見ましたけど、トム・クルーズが作るんですけど、当然面白い映画でしょうけど、はい、それは楽しみですね。
アクションもね。そんなところでこの衣装ですね。
ね、こんなどんなジャンバーでね、どのバイクで来るのかなと。 すごいですね。
そうですね。
そうですか。
はい、
楽しみですね。
はい、
まあでもまあ何年もねかかるでしょうけど、うん、あの元気に過ごしていたらまた見れますね。
うん、そうですね。楽しみにしたい
ですね。楽しみですね。
さあそんなわけで今回はフライトジャケットの魅力、北郎先生のコレクションを交えてね、はい、いろんなこう試着も交えてお届けしてきましたが、最後にどうでしょうか。
やっぱりね、まあ、先ほどお話したようにこう、ね、まあ、老若男女、うん、人種かかわらず誰が着てもかっこよく生かした感じになるというね、もう着た瞬間から、ね、パイロットですよ、そういう気分を味わえる。これはね、やっぱり他にないと思うんです。他の服ではね。だから誰が着てもかっこいいと、ね。男性が着ても、おっちゃんになってもいいです。じいちゃんになってもいいです。だからもう大事にしたいと思いますね。
は
い、
先生も今後もフライトジャケット人生というか、
はい。僕はもう死んだらこの革ジャンで棺桶に入れてもらいたいと思ってます。間違っても白衣じゃない。
そうなんですか。
ドクターがなくなるとね、やっぱりそうですね。まあ、白衣を横に置いてるのがあるんですけど、僕は革ジャンでお願いしたいと思ってます。
はい、このコレクションで。はい。わかっていいのかな。今回も楽しいお話、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
バスティッダース。それは何ですか？この番組は、医療法人、親和会、延岡共立病院の提供でお送りしました。